主を仰ぎ見る人は光と輝き、恥ずかしめに顔を伏せることはない。この貧しい人が呼び求める声を主は聞き、苦難から常に救ってくださった。主の使いはその周りに陣を敷き、主を恐れる人を守り助けてくださった。味わい見よ、主の恵み深さを。いかに幸いなことか、身元に身を寄せる人は。賛美歌113番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌113番回。我は汝の神、主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なり。汝我が顔の前に、我らとか何者も神とすべからず。汝己のために何の偶像も誘うべからず。汝の神、主の名を未来に口にあぐべからず。安息日を覚えてこれを聖とせよ。汝の父母を敬え。汝殺すなから、汝姦淫するなから、汝盗むなから、汝その隣に対して偽りの証を立てるなから、汝その隣の家を貪るなから。どうぞご着席ください。 お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる御神様、先週の主の日からの1週間、あなたが私たちと共にいて、その歩みを導き、守り支えてくださったことを感謝いたします。あなたは私たちを心を尽くして神様を愛し、隣人を自分自身のように愛して生きるために使わせてくださいました。けれども私たちの歩みは、そのどちらのことにおいても誠に欠け多く、あなたのご期待に沿わない日々であったことを懺悔いたします。あなたを愛するよりも自分自身のみを愛し、あなたの御心に従うよりも自分の思い、願いのみを求め、あなたの恵みや愛を思うよりも自分の喜びや悲しみばかり見つめて右往左往してきました。隣人を愛することをせず、むしろ思いと言葉と行いによって傷つけることの多かった私たちです。語るべきことを語らず、語るべきでないことを語り、なすべきことをなさず、してはならないことをしてまいりました。あなたに背き、あなたから遠く離れてしまっている私たちをどうか憐れんでください。今私たちはあなたの御前に深い悔い改めを持ってひざまずきます。どうか聖霊なる神が働きかけてください。私たちのうちにあなたを礼拝する新しい心を作り与えてください。そしてあなたの恵みの御言葉を私たちの心の奥底にまで響かせ、主イエスキリストによる罪の許しの恵みを与え、私たちを新しく生かしてください。私たちに聖霊を注いでください。聖霊によってあなたの御言葉に示された御心を理解させてください。あなたの御言葉によって固くなな私たちの罪を打ち砕き、心の闇から解き放ってください。あなたの御言葉にこそ権威があり、力があり、命があります。今十字架の言葉に心の焦点を合わせることができますように。あなたの御言葉は私たちの道の光、私たちの歩みを照らす灯火です。主よ、あなたの御言葉によって命を得させてください。主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。賛美歌442番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞお立ちください。賛美歌442番。 聖書をお読みいたします。まず旧約聖書詩篇130編1節から8節まで、旧約聖書の973ページです。旧約聖書973ページ詩篇130編1節から8節。深い淵の底から主よ、あなたを呼びます。主よ、この声を聞き取ってください。嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。主よ、あなたが罪をすべて心に留められるなら、主よ、誰が耐え得ましょう。しかし許しはあなたのもとにある。人はあなたを恐れ敬うのです。私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、御言葉を待ち望みます。私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、見張りが朝を待つにも増して、イスラエルよ、主を待ち望め。慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべての罪から贖ってください。続きまして、新約聖書ローマの信徒への手紙5章15節から17節です。新約聖書280ページ新約聖書280ページローマの信徒への手紙5章15節から17節をお読みいたします。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。この賜物は罪を犯した一人によってもたらされたようなものではありません。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下されますが、恵みが働くときにはいかに多くの罪があっても無罪の判決が下されるからです。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。それでは私たちの教会の信仰告白、日本キリスト教団の信仰告白において、私たちの教会の信仰を告白いたします。信仰告白の言葉は、前の座席のプレートにあります日本キリスト教団信仰告白と書いてあるプリントがそうであります。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりとなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。さればは聖書は聖霊によって神につき、聖に尽きて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において証しせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたの。御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により、 我らの罪を許して義としたの。
この変わらざる恵みのうちに、
聖霊は我らを清めて義の義を結ばしめ、その御業を成就したの。教会は主キリストの体にして、恵みにより召されたる者の集いなり。教会は公約の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊権を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたのを待ち望む。我らは各信義、両世の聖徒と共に使徒信教を告白す。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて選び、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまわり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我らは聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。ローマの信徒への手紙は1章16節17節においてその全体の主題が記されているということを前にも述べたことがあります。すなわち神の力によって私たちが救われる、そのことをこのローマの信徒への手紙は語ろうとしております。たった一言のこの言葉ですけれども、しかしこのローマの信徒への手紙は非常に長い手紙であります。この手紙を書いたのは使徒パウロでありますけれども、このパウロは他にもいろいろ手紙を書いております。でその中でも最も長いのがこのローマの信徒への手紙であります。もともとパウロとローマの教会とはそんなに近しい関係ではなかったようであります。今まで尋ねたことがほとんどなかったのではないかと思われます。しかしこれからローマへ行こうとして挨拶の手紙としてこの手紙が書かれました。これからローマへ行こうとしてその時にはあなた方と会い、そして同じ信仰にあることを確かめ、そしてその信仰が互いに強められることを願っている、それが挨拶にあった言葉でありました。最後のところにはその後ローマからさらに西の方へ行ってイスパニア、今のスペインのあたりですけれども、そこまで行こうと考えているということもそこに記されております。ローマは当時の帝国の首都でありますから非常に大きな町であります。いろんな民族が集まってきております。そして権力者たちもそこに集まっております。また文化人、教養ある人々もその町に集まっておりました。でその中にキリスト教会が立っている。さまざまな誘惑やあるいは迫害、あるいはいろいろの非難を受けていた教会であります。パウロはこれからそのローマの教会へ行こうとし、そしてあなた方を力づけたいし、
私もあなた方によって力づけられたい、まあ、そういう願いを書いております。でそういう中でどのようにして力づけるのかということが非常に大きな問題になりますけれども、パウロはイエス・キリストというこの福音を確かめることによって私たちのお互いの信仰がさらに確実なものとされ、そしてこの厳しい社会にあって神の民として力強く生きていくことができる、その確信を持ってこの手紙を書いているわけであります。ですからこのローマの信徒への手紙というのはキリスト教の信仰の非常に基本的なことであり、そしてまた重要なことが記されている、またそれを丁寧に記そうとしたためにこの手紙はこれほどの長い手紙になったというふうに考えられております。そして実際この手紙はキリスト教会の歴史の中でもとても重要な働きをしてきました。教会が信仰の危機に立たされた時、いつもこのローマの信徒への手紙が教会の姿勢を正すことを示してきたわけであります。有名な宗教改革という出来事、マルチン・ルターという修道士が始めた改革運動でありますけれども、このルターもまたこのローマの信徒への手紙、また他にもガラテヤの信徒への手紙もそうでありますけれども、この手紙によって自分の信仰を見直す機会が与えられ、そして信仰を義に、私たちは信仰によって義とされる、キリストを信じることによって救われるというこの信仰を再発見したと言われております。当時のローマのカトリック教会も当然このローマの信徒への手紙は読んでおりました。ですから信仰義人ということはよく知っているわけですけれども、しかし当時の社会の中で長い年月が経つうちに、その社会の中でいかにして教会は教会としてあるべきかということを真剣に考えていくうちに、次第に逆に聖書の教えから離れていってしまったという現実がありました。その代表的な例が食遊女、いわゆる免罪符と呼ばれるものであります。でしかしこの食遊女とか免罪符と呼ばれているものは聖書には出てきません。教会の歴史の中で必要と考えられて、そういうものが考え出されて、そしてそれが商売になっていく。でそれがルターにとってはこれは聖書に教えられていないこと、教会は罪の許しを語ろうとしてかえって聖書から離れた教えをしていると厳しく非難をしました。それがいわゆる宗教改革の始まりとなったわけであります。有名なヴィッテンベルク城の城門に95箇条の定題を掲げたと言われております。そこで書かれていたことは食遊女という問題が主でした。でこれは本当に聖書の教えなのか神様の教えなのかということをずっと問いただしていくわけであります。公開質問状といって、このことについてお互いに議論し合おうではないか、誰かこの問題について私と議論しないかという呼びかけたのがこの95箇条の定題だというふうに言われております。結果的にそこからいわゆる宗教改革が始まっていきます。でそのようにして私たちが救われるのは何によってなのかということをルターは真剣に考えましたけれども、そのよりどころとなったのがこのローマの信徒への手紙であります。この手紙の中に出てくる信仰義にイエス・キリストによって、イエス・キリストを信じることによって私たちは救われるということでありました。ローマの信徒への手紙は一章の途中から三章の20節に至るまで人間の罪が語られておりました。異邦人の罪、そしてユダヤ人の罪、それを一つ一つ取り上げながら、すべての人は神の御前で罪人であるという一つの結論を導き出すわけであります。でしかもユダヤ人が神様から与えられていた律法という戒め、この律法を守れば神様の前で正しいと認められる、義と認められると考えられてきたものであります。実は このローマの信徒への手紙を書きましたパウロもかつてユダヤ人の中ではファリサイ派と呼ばれるそういう立場に属していた人であります。ファリサイ派というのは新約聖書の福音書の中にたびたび出てきますけれども、律法を遵守する人々、またそれを多くの人々に教える、そういう人々でありました。パウロは若い時からファリサイ派としての訓練を受け、そして旧約聖書の言葉、そしてそれをどのようにして日常生活に生かしていくかという訓練を小さい時から受けてきたわけであります。ですから旧約聖書の知識はとても広く大きいものがありました。しかしそのパウロがこのローマの信徒の手紙の3章の20節あたりのところで、律法によっては人は救われない、それどころか律法は私たちに罪の自覚を与えるだけだと言っているわけであります。もともとは律法によって自分の生活を正して神様から正しいと認められるための律法でしたし、またそのために訓練をしてきたパウロでありました。しかし実際それをやってみると、それが実行できないというだけではなくて、その律法を持って自分自身を振り返っていくと、自分があれも間違っていた、これも失敗した、これも罪だというふうに罪の自覚が生じてきたという経験をしたのでしょう。ですからパウロはその手紙の中で、律法は私たちに罪の自覚を与えるだけだというふうに言ったわけであります。でその上で、その直後に、しかし神はその律法と預言者によって新しい神の義を私たちに示してくださった、それがイエス・キリストを信じる信仰による義であるというふうに説明していくわけであります。自分たちの正しい行いによって神様から義と認められるというのではなくて、神様から与えられる恵みとして、プレゼントとしての神の義が私たちに差し出された、それがイエス・キリストであるというわけであります。なぜイエス・キリストが私たちに差し出された新しい神の義なのか、それはイエス・キリストが十字架にかかられ、そしてよみがえってくださったこと、この十字架と復活のキリストによって私たちは救われるということをパウロはずっと語ってきているわけであります。で特にこのローマの信徒への手紙の4章から5章にかけて、キリストの死によって私たちは神から罪の贖いを受けたというふうに言っています。これは旧約聖書に出てくる贖罪という信仰が元になっております。旧約聖書の中に、特に旧約聖書のレビ記という書物の中に、人間が罪を犯したときにどのようにしてその罪が贖われるか、罪が許されるか、それは動物を捧げることによって罪が許されるというふうに定められておりました。人々は自分でその罪の贖いの犠牲を捧げることもできるし、また特に近くに神殿があれば神殿に行って祭司によって動物を捧げて、そしてその動物の血によって捧げた人の罪が贖われるとされていたわけであります。でこの旧約聖書に記されている贖罪、この贖罪に勝る完全な贖罪としてのイエス・キリストの十字架ということをパウロは言うわけであります。まあ、このローマの信徒への手紙の今の部分ではそこまではっきりとは出てきませんけれども、後でそのことが触れられていくことになります。パウロはこのローマの信徒への手紙の4章のところから5章に至るまでイエス・キリストの救いということを語ります。その中で何度か繰り返されている言葉がキリストの死という言葉です。先ほども申し上げましたように、主イエス・キリストは十字架にかけられて殺されました。そして3日目によみがえられました。このローマの信徒の手紙の4章から5章にかけて言われているキリストの死というのは、十字架にかけられたということを指しております。 でしかしパウルはそのところを語るときに十字架という言葉はあまり使っておりません。十字架ということはとても重要なことだということを認識していながらも、しかしあえて十字架という言葉よりもキリストの死という言葉を使っているわけであります。でそれは五章の十二節以下のところでその死という問題を扱おうとしているからでありましょう。五章の十二節を見ていただきますとこういう言葉があります。このようなわけで一人の人によって罪が入り、罪によって死が入り込んだように死はすべての人に及んだのです。でこのようにして五章の十二節で人が死ぬということについて語っております。でこの十二節に出てくる一人の人というのはアダムのことであります。で十四節にアダムという名前が出てきております。でこのアダムが罪が世に入るきっかけになったということを言っているわけであります。このアダムというのは旧約聖書の創世記に出てくる人物で、世界が作られて最初に作られた人間がアダムとされております。アダムという名前はもともとは人間という意味の言葉でありました。それが個人を指す言葉として後で使われていくわけですけれども、実際に個人の名前としてアダムという言葉が使われるのは創世記のところとあと数箇所だけであります。他にもアダムというヘブライ語はあるんですけれども、しかしそこでは大抵は人間と翻訳されております。パウロはこのローマの信徒への手紙の5章12節のところで一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだというふうに語りました。これは創世記に記されている出来事を極めて簡潔にまとめたものであります。創世記3章においてアダムがどのようにして罪を犯すことになったのか、罪が入り込んだことによってアダムは死ぬ存在になったということがそこに記されております。でここで大切なことは、神が天地を創造され、そして人間をお作りになったときに初めから人間は死ぬ存在として作られたのではなかったということであります。神様の天地創造の計画には人間の死というものが入っていなかったということであります。予定外のことがここに起こった。それが罪ということであり、罪の結果死が入り込んだということであります。5章の12節に罪が世に入り、罪によって死が入り込んだという言葉があります。神様の本来の計画とは違って死が入ってきてしまったということであります。でここに死とは一体何かという問題が明らかにされているわけであります。とは言いましても、パウロはここで死とは何かという哲学的な問題をここで取り上げようとしているのではありません。むしろ死というのは神様の御心から背き、罪の結果であるということをここで言おうとしているわけです。で、パウロがそのことを言うことによって罪によって私たちが死ぬ存在になってしまった、それに対して神はどうなさったのかということをこの後語ろうとしているのです。すなわち死が入り込んだけれども、神はその死ぬ存在となった人間を救うためにキリストを送ってくださったということがこの後で語られていきます。そこでパウロはアダムとキリストを対比させるようにして書いていきます。14節を見ていただきますとこういう言葉があります。しかしアダムからモーセまでの間にもアダムの違反と同じような罪を犯さなかった人の上にさえ死は支配しました。実にアダムは来るべき方を前もって表すものだったのです。 ここで言われている来たるべき方というのがイエス・キリストのことであります。すなわちパウロはアダムとイエス・キリストとは非常によく似ているといいましょうか、同じ形を持っていたということを言おうとしているわけであります。まあ、同じ形という言い方は少し奇妙な言い方ですけれども、そもそも創世記にはアダムが作られた時に神はご自分の姿に似せて人を作ったという言葉があります。神の形に人を創造されたという言葉が創世記に出てくるわけであります。この場合の神の形とは何を意味しているのかということはしばしば議論になることであります。私たち人間の形姿ということを表しているというのは昔よく言われたことでありました。でしかし現在はあまりそのように解釈されることはありません。むしろ神の形に創造されたというのは神様と向かい合う存在、神様の言葉に対して正しく応答できる存在として作られたということを意味しているのではないかというふうに最近は言われております。昔理科の実験で共鳴という実験をしたことがあります。2つの音叉を用意する、まあ、同じ大きさのものを用意すると一方を叩いて音を出すと、もう一方が叩かなくても音が鳴り出す、まあ、これがまあよく共鳴という実験であります。それと同じように神様の言葉に対してそれに応える、それが神の形に創造されたということの意味ではなかったかと言われるわけであります。もちろん昔の人はそういうことを知っていたわけではありませんけれども、しかし表面的な姿形のことと考えるよりは神様に向かい合い、そして神様の言葉に対して正しく応答することのできる存在、そういうものとして人間は作られたというふうに考えるのが良いのではないかと言われているわけであります。でそのことは創世記3章において人間が罪を犯した時人間はどう反応したかということにそのまま現れていると言われます。罪を犯したアダムは神様が近づいてくる足音を聞いて妻のエヴァと一緒に木陰に隠れたということがそこに記されております。そして神はアダムよ、お前はどこにいるかというふうに尋ねる。するとアダムはあなたの歩まれる足音を聞いて恐れて私は身を隠しました、私は裸だったので、まあ、こういうふうに答えたというのであります。ここでまず第一に言われているのがまずアダムは神様の前から身を隠したということであります。神様はアダムを作った時に恥ずかしい存在として作ったのではない、しかしアダムは罪を犯した時に自分が裸であった、そのことを恥ずかしいと思うようになった、神様の創造の技をそのまま受け入れることができなくなってしまっているということであります。そして神がさらにアダムにお前はなぜ食べてはならないと言われた木の実を食べたのかというふうに言うと、アダムはあなたが私のところに連れてきてくださったあの女が私に取ってくれたので私は食べましたと答えております。創世記2章には女性が作られた時アダムはこれこそついに私の骨の骨、私の肉の肉、男だから男から取ったものだから女と名付けようと言ってエヴァが作られたことをとても喜んでおりました。しかし罪を犯して神様からその罪を咎められると私が悪いのではない、あの女が悪い、その女を連れてきたのは神様あなたじゃないですか、まあ、こういうふうに言うわけであります。まあ、私たちもよくやるのではないでしょうか、責任転嫁というものです。お前はなぜこういうことをしたのだと言われると、いや私は悪くない、私もよく子供の時、まあ、今でもしないとは限りませんけども、よく喧嘩を弟と喧嘩をした時に親から責められると、いや俺は悪くない、弟が悪いんだということ、まあ、弟も同じように兄貴が悪いんだというふうによく言うわけですけども、 で、そういう責任転嫁っていうのは誰かから教えられるのではなくて、いつの間にかそういうことを身につけてしまっている。で、ここが罪の恐ろしさというものでしょう。その他にもいろいろ罪の恐ろしさということはよく言われます。私は悪いことをしたかもしれない、しかし良いこともしたじゃないか。良いことをしたこととそれから悪いことをしたことと比べてどちらが良いのかということを言ったり、あるいはみんながしているじゃないか、私だけがなぜ責められなければならない。これも子供の時によく言った言葉ですけども、赤信号みんなで渡れば怖くない、まあ、そんなことはないわけですけど、赤信号みんなで渡ってみんなが引かれてしまうということは当然あるわけです。で、しかしそういうことを口にすることによって罪の意識を軽くしようとしている、罪の重荷があまりにも重いので意識を少しでも軽くしようとして責任転嫁をしたり、もっと良いこともやってるじゃないかということを言い訳してみたり、あるいはみんながやってるじゃないか、なぜ私だけが責められるんだ、まあ、こういうふうにして罪の重荷から逃れようとする、そういうことを私たちはよくやってきたわけであります。で、そういうことを創世記3章においてアダムがエヴァに対してやった。エヴァもまた蛇が私を騙したのですと言って、やはりこれも責任転嫁をするわけであります。この罪の結果、人は死ぬ存在になったということが創世記3章に記されております。本来死というものはあるべきものではなかった、神様の計画にはなかった。しかし神に対する罪が自分たちの死を、そしてその悲惨さを招いてしまったというのが聖書が教えていることであります。で、そのことを踏まえてパウロはこのローマの信徒への手紙の中で、アダムの罪によって多くの人が死ぬことになったということを言っているわけであります。で、15節からローマの信徒への手紙の5章15節から、しかし恵みの賜物は罪とは比較になりませんと言って、ここで大きな転換点が起こったということを語ります。すなわち一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人を豊かに多くの人に豊かに注がれるのです。で、このようにしてアダムとキリストを比較しております。先ほど14節のところでアダムは来たるべき方の来たるべき方を前もって表すものだったというふうに言われておりました。まあ、アダムとキリストとの、まあ、共通点といいましょうか、まあ、そういうことがここで言われていたわけです。しかし15節になって、しかしアダムとキリストには決定的な違いがある、すなわちアダムは自分の罪によって全ての人を罪と死に引きずり込んだ、それに対してキリストはご自身の死によって信じる全ての人々を命へと導くものとなったのだということをここで語っていくわけであります。まあ、最終的には5章の21節にある、こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して永遠の命に導くのです。アダムは私たちを罪と死に引きずり込みましたけれども、イエス・キリストはその罪と死に染まっている、そういう罪の泥沼の中に落ち込んでいる私たちを引きずり上げて、そして永遠の命に導いてくださっているのだ。で、これがパウロが15節以下で言おうとしていることであります。これは神様から私たちに与えられた恵みであって、当然私たちが受ける幸いということではないということであります。私たちは罪と死という悲惨から逃れることはできなかった。しかしそのような私たちを憐れんで、神は私たちを救い、そして永遠の命に導いてくださる。ここに神の愛が示されているというのであります。私たちはこのローマの信徒への手紙の中で、神様が神の義を私たちに与えてくださった、 またそれは私たちに救いを与えてくださったということであります。私たちはアダムによって罪と死に囚われている。しかし今やイエス・キリストによって神の恵みが私たちをしっかりと捉えているのだというのであります。罪が私たちを支配しているように、逆に神の恵みは私たちを支配して、そして命へと導く、これが私たちに与えられている救いであるとパウロは言うわけであります。そのことが17節のところではっきりと言われております。一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、なおさら神の恵みと義の賜物等を豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通していき支配するようになるのです。この支配するようになるのですという言葉、誰が支配するかというと、これは神様の恵みが私たちを支配するという言葉です。それはちょうど17節の最初のところにあったように、一人の罪によってその一人を通して死が私たちを支配するようになった、しかしというふうに言葉が続いていき、イエス・キリストを通して神様の恵みが私たちを支配するようになっているということであります。神様の支配、それは神様の力ということであります。私たちの努力ではなくて、神様が私たちを何としてでも救おうとする固い決意、そしてそれはイエス・キリストを十字架と復活によって私たちの罪の贖いとし、永遠の命の保証とし、そして私たちを救ってくださる、その神の恵みの支配に私たちを置いてくださる、これが今日の聖書が私たちに告げていることであります。私たちは改めてこの御言葉によって神様の恵みの支配のもとにあることをしっかり心に留めておきたいと思います。この神の恵みがあればこそ、私たちはどのような時にあっても神が必ず私たちを守り導いてくださるという希望を持ち生き続けることができるからであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる御神様、あなたの恵みと導きにより8月の第一の主日に私たちを教会に集め礼拝を捧げることを許しくださり、心から感謝いたします。誠に私たちがあなたによって救われたことを改めて思い起こします。私たちは罪と死の支配にありましたけれども、その罪と死の力から私たちを解き放ち、そしてイエス・キリストによって永遠の命へと導いてくださっています。どうぞ私たちの心があなたに向けられますよ。私たちの信仰の目があなたに向けられて、あなたからの恵みの御言葉を常に受け続けることができますよ。この世において私たちはさまざまな誘惑を受け、またあなたの恵みの言葉から私たちをそらせようとする力が働きます。どうかそのような力から私たちを守り、どのような時にあってもあなたの私たちをしっかり捉えてください。その力強い支配のもとに私たちを置かれているという確信を持ち、あなたの身元に安らうことができますように。ここに集いました一人一人の一日一日の生活を守り、またその中であなたの恵みが豊かに与えられますように。どうぞその中にあなたの愛を知り、そしてまたその一人一人があなたの恵みに全てを委ねることができますように導いてください。暑い日が続いておりますけれども、一人一人の健康、またその家族の健康をもお守りください。熊本で地震が起こりました。非常に大きな被害と聞いております。どうぞ被害を受けた人々、悲しみの中にある人々を慰め、また支え、また希望を与えてくださいますようお願いいたします。先に 能登半島における地震を私たちは経験しました。その地における被災者も多くまだ残っております。まだ再建への道は遠く先が見えておりませんけれども、どうぞ能登においても熊本においてもあなたが力を与え導いてくださいますよう心からお願いいたします。今日この日に礼拝を捧げている全国の諸教会の上にあなたの祝福が豊かにありますように、感謝と願い主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。
陰日の源の父なる神様、この夏の暑さに加え先週は熊本地震が起き、主の御心を尋ねて礼拝を捧げました。ロマ書の難しい言葉、御言葉を解き明かしていただき感謝いたします。私たちが弱い時も罪にとらわれる時もキリストが憐れんでくださり十字架の死を遂げてくださいました。信仰によって義とされ許されて神による平和を与えられました。十字架を通してキリストは私たちに聖霊を送ってくださり、試練があっても命の道へと導いてくださいますことをこのロマ書から感じさせていただいております。困難な中を生きる子どもや孫たち世代にもどうか信仰の恵みを与えてくださいますように切にお願いいたします。今日の礼拝に来れなかった方々をお支えください。今お捧げした献金を主の御用のために用いてください。この祈り、皆様のお祈りとともに主の御前にお捧げいたします。
アーメン。教会の取りなしの祈りを祈ります。指揮者の祈る取りなしの祈りの言葉の最後に、これらの祈りを主イエスキリストが教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈りと申しますので、その合図とともに声を合わせて主の祈りをみんなで祈ります。主の祈りの言葉は座席の前のプレートにありますので、それをご覧ください。それではお祈りをいたします。すべての命の源であられる全能の父なる御神、信仰の友を覚えて祈ります。死と向き合っている友、病の中にある友がいます。生きる時も死ぬ時も主のものとされている慰めに生きることができますように、家族のために介護看病している友がおります。その愛の技を御手をもって支えてください。家庭において職場において学校においてさまざまな重荷を負っている友がいます。その重荷を主が共に負ってくださいますように。あなたに心を閉ざしている友、生産に預かることから遠ざかっている友がいます。主がその心を開かせあなたの光を注いでください。そして共に命の生産を分かち合うことができますように。私たちの家族友の中にまだあなたに対して心を開かずあなたを受け入れていない者がいます。共にあなたの御前に集い生産に預かる日まで諦めることなく御言葉を伝えることができますように。この国のために祈ります。多くの人々が命の創造主、命の贖い主、命の弁護者を知ることなく生きております。
政治に携わる者、教育に携わる者、医療に携わる者、社会福祉に携わる者、命に関わる務めにある者も、あなたの御心を知り、あなたの御心に生きることができますように、己の利益ではなく、あなたの利益を求め、自らを捧げて生きることができますように。あなたのお作りになられた大地が、自然が、私たちに人間の罪のために汚されています。あなたから管理を任された私たちが、自らが主なのではなく、あなたこそ大地の主、世界の王であることを知り、あなたの御前で真実にへり下ることができますように。主よ、あなたがお作りになり、あなたが支配しておられるこの世界、この歴史において、私たちにはどうしても理解することのできない不条理な出来事、不条理な現実があります。なぜこのような悲惨なことが起こり、なぜこのような苦しみを負わなければならないのか、なぜこのような悲しみの涙を流さねばならないのか、私たちには理解できません。しかし私たちはあなたに向かって祈ります。あなたこそが歴史の主であられるからです。私たちは待ち望みます。明けの明星、イエス・キリストが来られることを、主よ、来てください。あなたが始められた歴史を完成してください。なお歴史の現実と向き合いながら、地上を旅する神の民の歩みを支えてください。これらの祈りを主イエス・キリストの教えてくださった主の祈りとともに御前にお捧げいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天にあるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなる。アーメン。正英26番を賛美し、祝祷を高僧をもって礼拝を終わります。なお高僧に入りましたらお座りください。正英26番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方をお立ちください。正英26番。願わくは主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、汝らすべてのものとともに限りなくあらんことを。アーメン。